飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新産休締め子。
ね、もう暑い、明けてね、梅雨が、明けちゃったね。本当よかったよかった、長かったですもんね。雨の中あんま乗れなかったんで乗ってるんですけど、もうね、夏はもう乗るもんじゃないなっていうね。やっぱおじさんですからね、もうぐしゃぐしゃですよ、顔とかもうね、びっちょびちょ。本当あのヘルメットなんかね、もうね、毎回ヘルメットの中のあれなんですよね、なんつうのかな、あれ中敷きっていうのか、中のあの素材をね、取り外して洗えるんですよ、臭いからね、ヘルメットって。だからもうね、洗ってばっかりですね、もうぶっちょぶちょ。もうだって駐車場まで、その家から駐車場まで歩いて大体8分ぐらい、自転車で4分5分なんだけど、もうそこ行くまででもう汗かくでしょ。で盗難防止にね、一応地下駐車場でシャッターついてるんだけど、それでもやっぱチェーン1個と動かすとピーピーってなるアラームつけてるんですよ、一応ね。それ外すので、もうその外す体勢で中腰になった時点でもう汗吹き出るでしょ。またいだ時点にはもうやめようかなみたいな。もう何度もありましたね、結構遠めの、今日はあそこちょっと、あそこのちょっと行ったことない古本屋行ってみようかなとかはね、遠目の、聞いた、東京じゃない、ちょっとね、埼玉県境ぐらいにあるところの、東京と埼玉のぐらいの、行ってみようかなと思うけど、もういいやと思って、もう駅前のブックオフでいいやみたいな。本当ね、暑いですね。また夜は気持ち、まあ、だからね、あれなんですよね、湿度さえなきゃね、夜は気持ちいいんですけどね。まあだからね、ね、今このコロナでさ、相変わらずじゃないですかね、武史さんもネットニュースになってましたけどね、創作意欲が湧かないよなんて武史さんまた言ってましたけどね、本当そうみたいですよ。やっぱり世の中が通常に回ってこそ、小説書いたり映画作ったりする意欲が湧くわけで、この状況じゃやっぱやってもやっても、なんかなみたいなこと言ってましたね、常々ね、このコロナ入ってからずっとね。やっぱ酒も飲んでないって言ってましたもんね。その武史さん、あの武史さんにしてああなんだから、それはみんな この今回のね、あれはもう一大事が応えてるでしょうね。もう慣れちゃったもんね、1日200人300人なんてね、全然ね。まあでもそろそろ俺も銭湯とかさ、サウナとか解禁しようかななんてうすうす思ってたけど、もうできないよね。結局だから、まあそのスケベな店ももうこれまずワクチンができるまで無理なんだなっていう。いやだからそうですね、本当にあれに戻ったみたいですね。お金がない、ずっとお金がなくて、二十歳からずっと20、まあさらに今でお金あったんだけど、25で武史軍団に入るって決めて、23で家出した時からもうお金がなかったわけですよ、ずっと。それまでサラリーマン2年ですから、まあまあ実家通いのサラリーマンで、言ったって今よりも景気良かったから、でボーナスも出てたしね。でやっぱサラリーマンで使わないもんね、使わないっていうか、その交通費出るし、昼飯代ぐらいなんだよね、交通費出て。で実家でしょ、で実家に金2万3万ぐらいしか入れてなかったと思うから、俺だからもう丸々使えたんですよね。だから池袋、所沢から池袋乗り換え、池袋は新橋でっていうコースで会社行ってたのよ、大体1時間半ですよね。よく行ってたよ、朝7時18分って覚えてますね、7時18分って電車に乗ってさ行くのね。そうするとちょうど8時40分だ50分ぐらいに着くわけよ。そうそう、でさ、やっぱ帰りなんだかんだでやっぱ定時じゃ帰れなかったから、まあ大体6時、そうだな、早くて6時、で7時、まあ6時から7時、7時過ぎるともう完全に残業やってきますって空気出さないといけないみたいな。7時だから、7時過ぎたらね、あれなんですよ、夕食代が出るんですよね、当時のサラリーマンは。ただで、だからそれ目当てに残ってたりとかしましたけどね。まあまあでも、まあ6時ぐらいにね、新橋出て、で当時は酒飲まなかったから、その一杯やろうって気はなかったから、まあ池袋出るでしょ。で池袋からやっぱその JR から西武線乗り換えが結構あんのよ、距離が。でもう絶対混むのよ、西武線って。もう西武線の池袋から下りなんてもう日本とかずらしても座れないのよ、日本とか待っても座れないのよ。でまあそうだな、ひばりが丘とかあの辺ぐらいまで、所沢ぐらいまで混むのよ。またみんなさ、俺も含めた田舎者たちがさ、ぎゅうぎゅうでさ帰ってくわけよ。 なんか地味な汚い顔した俺も含めたね埼玉県人がさ本当にさ東京からさ埼玉こう行くわけよ。だけどまあ混むわけよ。でやっぱね気が滅入るじゃない。毎日のことだけど、うん、当時はね本と読書とあの CD ウォークマンね、まだ iPhone あのそういうあの音楽のあれがなかったからね、 iPod とかなかったからね、 CD ウォークマン僕買って聞いてたんだけど、その限界があったから、で、まあ、池袋でやっぱどうしてもね風俗に行ってましたね。お金あるからね、その池袋で風俗行くなんてなるともうすぐ2時間半とか3時間ぐらいかかっちゃうわけよ。そうすると家帰るのが11時半とかなわけよ。そうすると親がね、あんた残業で大変ねえなんつって、俺忙しいんだよなんつってね、新人だからもう仕事任されてんだよ残業なんてね、いや抜いてるだけなんですよね。池袋行ったなあの頃、まあ今より多分風俗スケベな店が多かったんじゃないかな。要するにね、そういうなんだろう、お店で受付してお店でスケベなことできるっていう箱物っていうね、何の話してんだよこれそうそうそう、池袋ね、池袋は僕にとってはもう本当に申し訳ないけどスケベな街っていうイメージしかないですね。だから当時はだから美味しいものを食うとかそういうものにも全く関心がいかなかったから、本当もうスケベ一遍やりでしたね。プロレス見に行くか本読むか映画見るかスケベな店、まあで帰りは絶対時間的にはもう夜スケベな店行ってましたよね。どのぐらいのペースだ、まあ給料の続く限り行ってたって記憶あるかな多分。まあだから初めての経験ですよね、人生でね、自分のお金で好きなだけスケベなことできるっていう、やっぱりね、そのそうそうそう、でまあそれがあって23で家出して、あの阿佐ヶ谷にアパート借りて3万円かな、3万円の、今覚えれば阿佐ヶ谷じゃないよね、阿佐ヶ谷の時も荻窪の真ん中ぐらいですよね、本は天沼ってところで、この間見に行ったらもうそこのついこの間まであったんだけどね、結構ボロボロアパートだったけど、この間行ったらもうそこ駐車場になってたね、あここでペッティ、あここでペッティングしたなーなんてね、連れ込んでそうそうそうそう、キャバクラで、で武志軍に入る前に焼肉屋でバイトしてたんですよ僕。いろいろバイトしてて、結局ねアパート借りて2年、ちょうど次の更新の1ヶ月2ヶ月前に武志さんのところに、武志さんのところに行って武志軍に入るってなったんですよ。だからちょうど更新で出たの覚えてるんですよね。あじゃあだから2年かかったんですよね、あの阿佐ヶ谷に引っ越してからあれその武志軍に入るまでね。で焼肉屋でバイトしてて、まあ、何やっても続かなかったんだけど、その2年間の間に最初の3ヶ月は、サラリーマン時代に貯めた金と、あと入れ知恵されてたから失業手当が出るっつって、で結局あたか失業手当もらえなかったんだよね結局ね。そう申請しに行ったら、その俺会社無断で辞めたのよ、要するに親の子供が入って何も言わないで辞めたんだよ。もう最低でしょ、ね、そんな大人いるかっつうんだよね、うん、まあそれでとにかくそれでそうだな、3ヶ月ぐらいは働かなくてテレビだけ、布団とテレビだけでやってたね。そうそう、でそうだね、レンタルビデオも行ってなかったから、本読んでたのかなあの頃、うん、そうだね。でも何食ったで、で、まあ、そこで阿佐ヶ谷やっぱ美味しい店がいっぱいあって、うん、今もう潰れちゃったんだけど、ほとんどね阿佐ヶ谷で、そこでなんかちょっと食に目覚めたんだ、なるほどなと、うん、で一人飯っていうの覚えるじゃない大人になってね、しょうがないから。でそうそう、いろいろ何やったか、オートバイの、なんか宅急便みたいにあったね。なんかね、こチラシにはこう書いてあったんですよ、なんか 400cc の何々に貸し出しますみたいな、おいいじゃんつって、で土日も要するに貸し出してくれるって聞いたから、要するに土日は土日でプライベートで本当は乗っちゃいけないんだけど、乗って自分でガソリンだけ入れてればバレないじゃん、まあ、メーターチェックすればバレないんだけど、まあ、そこまで厳しくないからってことで、これいいなと思って、その練馬だったかな、練馬、阿佐ヶ谷が練馬面接行ってすぐ受かったのよ。でじゃあ明日から来てくれって言ったら、今ちょっとバイクないから北君これって渡された俺バイクが 90cc のカブでさ、これで何俺東京ぐるぐる回んのみたいなやだなと。それ結局でもそれもね1ヶ月ぐらいで事故ったんだよね新橋で、しかもね事故ったのがね、あのね納車、あのほらトヨタとかそういうホンダとかディーラーがさ、お客さんとかに届けるじゃない、あの納車新車を、その新車をぶつけたんだよね俺めちゃくちゃ怒られたよ。まあでもまあ事故ってあれじゃない、まあ 俺がいけない、俺のなんていうの不注意もあったんだけど、でも絶対 100% こっちが悪くならないじゃない事故って。でバイクだし、だから結局64とか73ぐらいだったのかな。でそうそう、ちょっと手当てもらって、でやめて怪我治ったら、あの 別に怪我してないんだけど首が痛いって嘘ついて首が痛いって調子悪いって言ってで1週間休みくださいって言ってそのままやめたであと何やったかなバイトほとんどやってなかったんだよなあとあれもやったよねそうそうああでもそっかそっかあの葬儀屋お葬儀のね あれがいいんだよね手すごいやっぱ給料がいいのよ朝霞会の本社があってそれも老舗というか、うん、俺知らなかったけどあ葬儀屋さんでこんなにあるんだみたいな、まあ、要するに亡くなったらそのお葬式をセッティングするわけですよね僕らがねでまあバイトリーダーみたいなのがいてその人が仕切ってくれるんだけどやっぱその葬儀によってはでかいだって一回なんかね大崎かどっかのね見えるっけ斎場にそのそ、ね、お葬式の葬儀屋とかじゃないああいうメモリアルセンターみたいなとこで行ったらさ某右翼の大物が亡くなってさすごかったよ来てた人たち、うん、で あれがもらえるのよ俺ら葬儀屋ってのは心付けがもらえるわけよ結構それがでかいのよねでそれはもうバイトで もらっていいってことになってたからで悪いやつが言ってたバイトリーダーがさ横取りすんのよそのバイトはだからまあ1人1万円ずつぐらいくれんのよ、うん、最高で1万だったかな最高ででも5000円って時もあったね2000円でも全然あったけどでもまあ大体1万だったけど1万とかもらうと俺1万もらえるはずなのに5000円中抜きすんだよねリーダーがね一回それに詰めたんだよねおかしいでしょって言ったらお前なんかやめろバカクビだわなって言われて世の中正義が通らないんだなと思ったけどね、うん、で辞めて阿佐ヶ谷にいつも行くもう亡くなっちゃった富士ランチって富士ランチか富士定食があったねもう亡くなった美味しい親子でやってた洋食屋があんのよそこで食ってたらその俺の金を中抜きしてた先輩が食いに来たの彼女とで俺はまあなんかもう別に辞めたから辞めて2ヶ月ぐらい経って来たから別にまあ会釈する程度でなんか忘れてねえからなお前のことって空気出してたんだけど向こうはもうなんか彼女がいるから「おう来たぐ」みたいな「元気?」みたいな「何が元気だよお前金返せ5000円」と思ったけどねそんなことあったよそうそうで結局なんだかんだ言っていろいろダメで高田馬場のキャバクラも働いたんだよね、うん、そキャバクラ Z っていうそうそうねボディコンキャバクラみたいなボディコンでまあでその時に俺初めてそのなんだろうな水商売というかやったのよねやっぱ大変なのよ水商売ってで俺とベトナムからの留学生の子と2人だったのよ外はホールはで中は2人親父たちがいて でまあそこそこの繁盛店だったんだよねでチェーン店だったのかな確か、うん、であれなのねそのベトナム人の子が日本語ペラペラなんだけど結構俺に教えてくれ年下なのよ年下だけど名前忘れたなすごい仕事ができる子なのよで俺ができないのよ仕事が覚えられないのああいうなんかほらキャバクラ嬢がチェックレースとかさバツマークしたらチェックじゃん俺分かんなかったからバツマークしたらさ割り箸持ってったのよそしたらさ女がさやっぱその時人生で初めて気づいたら女って怖えなってそのやっぱもうボーイをさもうボーイとして見てるから全然若い大学生ぐらいのくせになんか俺当時24とかでしょ23したけどもう青ですかって感じだもんね何やこの子使えないねみたいな首出されてもう俺もバカなんで覚えないんだまた全然ああで結局ねで大変だったんだよね確か夕方5時に入って準備して7時から始まってで夜中朝5時ぐらいで終わんのよで朝が高田馬場って近いようだけどもう帰ってきたらぐったりしたら銭湯行くタイミングがねえってことに気づいてさもう大変だったねそれ結局それ1ヶ月ぐらい で結局辞めたんだけど例によって何にも言わないで辞めたから給料もらってないわけよでもほら生活があるからもうさすがに取り入ったのよ意を決していや嫌み言われんだろうなと言ったらそのベトナム その優しかった子がいてさ店の前の店の外のトイレがある、ね、雑居ビル のトイレ共同みたいなところだったからトイレがさそこにさ俺がさ店の前でさトイレ入ってさ気持ちよく落ち着かせよしもう何言われてもとにかくごめんなさいごめんなさいって金だけもらうぞって決めてたらそのベトナム人の子が入ってきて何やってんだお前ってなってさ年下のベトナム人に説教されたんだよね俺ねちくしょうベトナム戦争やってやろうかと思ったけどねちくしょう本当に北ベトナム軍のベトコンに俺も説教されたんだもん、うん、でもあれ悪いことしたないい子だったんだよな真面目ですごいそうそうそうまあそうそうそう厨房になんか中国人の、ね、おじさんがいたねその人は日本語喋れないんで優しかったねもうだからよりどころはもうあれですよね日本語の喋れない外人とかしかないのねよくほらゲーム売ってるさああいう何ファミコンのゲームとか売ってるところでさたむろしてる小学生いるじゃん そこにさ混じってる中学生いるじゃんよく、あれあんな感じだよね。明らかに高校生か小学生相手になんか楽しんでるやついるじゃん、なんかあこいつ高校じゃ友達いねえんだなってやつ、そんな感じだったね俺ね。そうだな、それで結局たどり着いたのが荻窪のバンバンっていう、今あの荻窪のねソフトバンクが入ってるところのね、駅から見えるね、あの青梅街道側じゃない方ね、あそうそう、あの行ってさ、そこはねなんか1年ぐらい続いたんだよね。で なんでかちょっとね、お客はね全くいなかったの。前もちょっと喋ったけど、週末土日せいぜい合わせて3組とか、だからずっと月下水ゼロゼロゼロとかで、まあ来ても1組とか、本当もうね、なんでだろうねっていうぐらい焼肉って来るじゃん、なんかある程度、別にまずくもなかったんだけど、でまあ要するに肉がどんどん腐っていくから、まあ当時はその熟成肉って観念があったのかな。で俺とその孫さんっていう、前もちょっと喋ったけど孫さんっていう人と俺ともう一人内山っていう、すげえ元あのねすげえ悪い高校行ってたやつと3人だったの。でこの内山っていうのが年下なんだけど、まあ、任されてた感じで、あいついくつだったの、俺が23で二十歳ぐらいだったんじゃないかな、まあ、高校卒業して2年ぐらいその焼肉屋でバイトしてた、そのままなんか偽っちゃったみたいな子なんだけど、そいつがまた働かねえんだ。あのでもね、全然いいの、俺も働くとも怒んないから、ね、楽なの。そいつはちょっと北国行ってくんねえってどっか行っちゃう、ね、2時間ぐらいいつもで、俺と孫さんで喋ってて、で孫さんをさ当時俺が23で孫さんが4つ上ぐらい、27、8かな、まあ、おばちゃんね太ってて、だけど韓国の後でね、後で気づいたら韓国の大金持ちの娘で、上智大学に来てたんだけどね、留学で、で日本円で4億に40万ぐらいもらってたからね、韓国当時8倍ぐらいだからね、日本円のだから、で、まあ、そうそう、で後で調べたら1年ぐらいして聞いたら、その韓国の財閥系の娘だったのよ。そうそう、で当時そこで俺がもう1年ぐらい朝が出てきて、だからお笑いの活動を始めようと思ってたの。で前もちょっと喋ったけど、同級生の伊勢くんっていうのが唯一俺が阿佐ヶ谷に家出した場所を知ってた子なのよ。でその子は週に2週間に1遍ぐらい俺のところに車で遊び来てくれてたの。で地元はどうなってんだよって、いやみんな北郷友達とか北郷が家出したって噂になってるよみたいな、あそうかそうかみたいな。でそれでその伊勢に、まあちょっと付き合ってやってよっつって、お笑いその焼肉屋で夜12時に焼肉が終わるから、で片付けして1時から稽古して、で俺ん家泊まってネタ見せ行くみたいな日々が始まったんだ。それで初めて行ったネタ見せが、あのランママの新人コント大会ね。当時だからバナナマンさんとかもネタ見せ来てたよね。でもうなんだろう、ああいう今の小坂大魔王さんとか底抜けエアラインさんとかはもう出てたぐらいかな。だけど、まあ、みんなネタ見せ来てたんですよ。で旧テレビ朝日のねところでやったんだけど、興奮したね、あのネタ見せ行けるって、ね、電話いろいろ喋ったらネタ見せ誰でも行けるみたいになったからつって、まあ稽古していったら、もうあのやっぱその状況に飲み込まれるわけよね。そのもうなあの頃でもすでに全然お笑いブーム、全然あのお笑いブームちょっとあったと思うから、なんか40組50組は絶対来てたね。でまあ見たことあるような、まあ結局そのライブ1年間かけて東京でライブを見てたからね、あこいつ面白いやつだとかもう知ってたから、大体こう東京のお笑いシーンはもちろん生も見に行ってたから、でそのレベルの高さと、あとはそのこの状況でやんのかっていうね、そのお笑い芸人が見てるところでやんのか、であの渡辺正行さんで放送作家の上竹さんって、後にその上竹さんは俺の独演会に来てくれて落語会に呼んでくれたわけよね、3回ね。そうそう、鎌倉だって落語会今もやってるけど、そうそう、でそうだから感慨深かったよ、その上竹さんの会に呼ばれたのはね。その人だってほらネタ見せで落ちたんだから、落ちたも何もだって、じゃあジムボタンって名前でじゃあやってたけど、じゃあジムボタンです、はいやってってなるじゃん、もう自己紹介したらすぐやるみたいな感じだから、でもやって、あれ漫才か、漫才のスタイルやって、はいどうもって俺がなんか挨拶があったらギャグみたいなの言うじゃない、なんか、まあ、まあ見よう見まねのつまんねえ、したらツッコミのセリフが入ってくるじゃない、もう俺が一言言ったら隣の子がネタ飛んじゃったの、そこの時点で、であごめんってなって、でもみんなもう知ら、まあそんなのそのレベルで来てるやつはほとんどいないから、まあ中にはいたけど、ですいませんもう一回って言うと、もう結構冷たいね渡辺さんと、いや別にいいよ、もうちょっと練習してきてみたいな、まあそりゃそうだよね、何時間も見るから、いやいいすいませんもう一回やらせてくださいってやったけど、またもうダメで、でも帰り二人で険悪な空気になってさ、あそうか、こういうお笑いでコンビ組むとこういう気持ちになってくんだと思って、死んでえなと、同級生だったからね小学校からの、そうそう、で まあ、2ヶ月ぐらいして傷も癒えて、よしじゃあもう生ままレベルが高いっつって、太田プロライブで噂のショータイムっていうのが当時やってて、でもうその頃あのネプチューンさんはもうネプチューンだったかな、潤滑とかもネプチューンだったかも、ネプチューンさんで土田さんの U ターンとか出てる感じ で見に行って、でまあレベル高いけど素人に4組ぐらい出てんのよ。で素人コーナーだったらまあほら勘違いするじゃん当時、まあ、なんとかいけんじゃんなんてさ、ネタ見せでさネタやってねえのにさ、まださネタ飛んでさ、それで太田プロライブの噂のショータイムでやり方気づいたの、これ分かったと。その待ってて結構最初の方にやるとみんなに見られるわけじゃん、だけど終わったら帰っていいわけよ、だから最後の方に行けばもう誰もいないような状況でもう審査員だけでやるから緊張が少しほぐれるんだと思ったから、そうそう、あのね確かに毎週土曜日ネタ見せやってたと思うんだよね、2時ぐらいから4時5時までやってたと思うんだけど、俺らはもう3時半ぐらいに行ってもうみんな帰るのを待ってやったんだよね。であの片岡鶴太郎さんの弟さんかな、弟さんともう一人放送作家さんとマネージャーさんかなんかいて3組ぐらいがネタ見せしてたんだけど、でやって初めてそこで、人前で3分かな2分だかな2分ぐらいかったかな、まあ、漫才やったのよ。そしたらそう、まあ、終わってちょっとこう席座って一つ二つ質問を受けるのよみんなね。でまあ、分からない、お客もいないから受けてるか受けないの分からないし、もう夢中なんだよそんなことよりも上がってるからね。ああもうで本当に逆に練習したこと全部できたかなぐらいで、さで終わったらめっちゃ高評価で、片岡鶴太郎さん「いいね君たち」っつって「え何年目?」っつって「初めて今日やりました」「初めてなの君」っつって「うんいいよいいよ」っつって受かったんだよネタ見せ。でそのと、まあ、嬉しかったけどあんまり分かってなくて、で本番見たらやっぱそう3組4組しか出てなくて、改めて「あ40、50組来てて受かったんだと思って、もうそれも勘違いしたと俺てやっぱ天才なんだと思って、で初舞台もう上がっても全く覚えてないし、何にも受けてなかったの覚えてる、何にも受けてなかったの覚えてる、とにかく、うん、だけどその審査員とか太田プロのマネージャーさんはいやいやそんなもんだよ最初はみたいな感じで、2回目も受かって3回目も受かって4回目も受かって5回目も受かったのよ。でそんな5回連続受かる子なんていないのよ、みんな大体変わってたから、うん、あれが来てたの当時だから、その深川亮さんもね落ちてたしね、来てた、まあ、受かったりもしたし深川亮さん来てたでしょ、あとつぶやき指導さんも来てた、うん、あと、まあ、マニアックすぎるワンダラールさんも来てたな、俺好きだったなワンダラールさんのネタは、まあ、後にワンダラールさん皆さんの紹介でね土井さんって方は会うんだけど、そうそう、そうなの、結構だからねとにかくレベル高かった、まあ多かったよね、40組ぐらい来てたもんねやっぱね。でそうそう、それで結局6回目ネタ見せ行った時にその太田プロのマネージャーに、その違う片岡鶴太郎さんのお父さんに、僕は君たちのスタイル好きなんだけどやっぱり5回出して全然受けてないからちょっと時間一回ちょっとリセットしようみたいに言われて、またが、ね、ちゃんとネタ練って、来なさいみたいな感じで6回目落ちたんだよね。それでもううちのその相方がもうやる気なくなっちゃって連絡取れなくなっちゃったのよでそっから俺が竹志軍団に半年後ぐらいに入るんだけど、その次にやったのが新宿のキャバクラで、焼肉屋もやめて、そうだ焼肉屋って手取り12万円ぐらいしかもらえなかったから、で孫さん楽しかったら楽 で社長という人がいるんだけど、その人がたまに来るんだけど、そのもう分かりやすいそのワンマン社長で、でもいい人なのね、すごい全然で肉とかもいっぱい食べさせてもらって、でそれこそもうお客がいないから夜は必ずもう社長が来る日が来ましたから、大体社長が来ないって分かったらもうその孫さんと二人でお客の席で焼肉食べて帰ってくるわけよでその孫さんと人がいい人で、北郷君風呂ないんだったらつってよくその一緒に帰ってって、孫様は朝帰りだったから風呂を浴びて帰ってきたね。だからセックスがもちろんなかったけど、人気は良かったけどね、全然大金持ちだったから全然うん、そうそうそう、だからね、それで結局焼肉屋なんでやめたの、別にやめなくてよかったんだよな俺な。でまあやめて、でそうだそうだ、お金貯めようと思って短期間でどうせ竹下君の半年とか俺ってバカだからすぐ入れると思ったのよ、はい入れてください、おいいよってなって、でそしたら3ヶ月4ヶ月は多分金がなくなるの大変だなと思ったから、新宿のキャバクラで2ヶ月働いたら大体まあそうだな2ヶ月働いたらまあ30万ぐらいは貯まるって計算で行ったのよ。結局そこも1ヶ月辞めたんだけどね。でそこで知り合った女とその朝から風呂なしで同棲するんだけど、そのね5時に大体そこも大体5時ぐらいまでやってたんだけど、終わるとその店長がもっと警察官なの、その店長が警察官の店長なんだけどさ、 そいつが結構なんかあのみんな飲むのが好きで、本当はいけないんだけど、キャバクラの女の子、あの自分が気に入った女の子 4,5 人と、あとノリのいい子いるじゃない、キャバクラ嬢でも全然終わって朝まで遊んじゃうよ一緒にみたいなと 4,5 人もっといたから 7,8 人と俺ら男の店員3人しかいなかったんだけど、それとよく飲み行ったのよ。でその時に俺ちょっと酒を覚えたんだけど、それでなんかね、一人やったら俺に食いついてる子がいて、で俺言ってたのよ、俺はもう竹君に入るんだとか、今から飲み込んだよねまだ言ってもいないんだよ。そうそう、でなんかその女の子が、私新あの新東前喋ったかな、東中野に住んでるんだけど、もともと山梨の子なんだけど、大学吉祥寺にある大学に受かって、三鷹にある大学に受かって、今三鷹からバスで15分ぐらいのところにアパート借りてたんだけど、吉祥寺でホストにスカウトされて、あホストになんか店に来ないかっていう感じからナンパされて、その新宿で働いてる吉祥寺のホストが、吉祥寺じゃなくて新宿で働いてるホストが吉祥寺になんかスカウトとか客取りに来てたらしいんだけど、で東中野のそのホストと同棲してるんだけど、そいつが DV だっていう話を聞いたの。あそうなんだ、でもう家出たいんだけどなかなかその別れさせてくれないって聞いたから、でなんか俺のことすげえいい、なんかすごい好意的な、もうあとセックスしなかったから俺もうめちゃくちゃで、じゃあっつって6時7時まで飲んで、で俺んち風呂なしアパートだけど来るみたいになって、でまあ直接来るのもあれだからっつって、あれなんだよね、新宿であの映画9時からレオンって、ね、映画見てさ、あのリック・ベッソンのレオンってあれじゃん、あのね、あの女の子守る映画じゃん、俺もなんかその気になってさ、この子守ってるかなと思って、でそこから同棲始めたんだよね。そうそうそう、だからあのセックス漬けの毎日が続くんですよね風呂なしアパートで汗びちょびちょになりながら、声もね、サウンドもモレモレですよ、もう完全にあれ住んでた人がどう思ってたんだろうなそうそうそう、で竹内君に入ってちょっとして分かっちゃったんかな。そうそうそうそう、そんな話、そう何の話したかった、そうじゃないんだよね、そんな話するつもりじゃなかったんだよ俺、映画見に行ったんだよこの間そうそうそうそう、映画見に行った話したかったんだよ俺そう、ね、夏だからさ、ね、もう今映画館大変じゃないでさ、まあバイクで、まあそう、ちょうどね1ヶ月ぐらい、もっと前から1ヶ月ちょっと1ヶ月ぐらい前からバイクで行くようになったのよ夜で、もう今ガラガラ映画館いつ行っても基本的に、で僕行く時って大体レイトショーだから、レイトショー安いから、まあ、大体だから行くとこ決まってて、ユナイテッド豊島園、T ジョイ大泉シネコンでプラスバイクがあるから、今調布の映画館、調布に映画館できたから2年3年前に、であと府中にもあるから、であとさ、この間新座市まで行ってきたね、ユナイテッドシネマの新座というところに行ってきたね。で吉祥寺もさ、かっていうかうちんちとこだけど、俺んちから僕んちから歩いて5分ぐらいのところに吉祥寺プラザっていう非シネコンがあるのよ。ここがいい映画館でさ、もう古い映画館ね、潰れちゃいそうだなここって感じの、そうそう、もう受付も人がいてちゃんとみたいな、そうそう、古い映画館で、で駅の方まで行くと吉祥寺オデオンってあるのね、そこシネコンだからスクリーンが4つか5つぐらいあるのかな。でさらにパルコの地下にあのアップリンク吉祥寺って3つあるわけよ、吉祥寺って。だからもうなんか見て、大体時間帯見て吉祥寺でやってるの長いなと思ったら、じゃあちょっと豊島園夜何やってんなみたいな感じでさ、見に行くんだけどさ、あれ見てきたんだよ昨日、ちょうど昨日行ってきたんだよ、あれ昨日の前の日か2日前に歩いてきたんだね、調布までさ、昔調布ってことないけど、調布女の子とほらってことないけどさ、俺さっき誰に昔喋ってんだよ誰かいんのかっていう調布ね、ふらった女が調布に行ったり住んでたからよく調布に行ってたんだけどね、そうそうそう、でまあそんなことはいいんだけど、それであれ見てアルプススタンドの端の方って見てきたんだけどさ、75分なのよ、あこれいい、75分っていいじゃない、もう今もうね45過ぎてからね、おしっこがね、ほんとね2時間がギリギリじゃないかっていうぐらいで、もう怖いんだね、昔映画館で途中でトイレ行くなんて考えられなかったからね。でそれ見てきたんだけどさ、アルプススタンドの端の方ってさ、であんまり予備知識じゃないって、でも大体わかるじゃない、もうタイトルとその写真で、あなるほどね、高校の要するにまあ落ちこぼれまでいかないけど、そういう甲子園とかに参加してない人子たちが多分強制的に応援に行かされて橋の方でグダグダ会話するんだなっていうのは分かるじゃない。その75分だし低予算の映画なのは分かったから、まあそうかそうか、アルプスタンドで全部その撮影できるかみたいな感じ で評判も良かったから行ったけどさ、いやこう面白かったんだけど、なんか高校演劇ね、何年か前の高校の演劇の全国大会で優秀賞を取った作品を 作品があって、それがそういう高校演劇とかではなんかあのもう定番、いろんな高校で演じられてるとか定番なんだってね、それがね。あれなんか分かんないけど、五島を待ちながらとかそういうことなんでしょ、なんか分かんないけど、シェイクスピアみたいな。でそれを映画化して舞台でもやってたらしいんだよね、プロの人たちがね。それをさらに映画化したみたいな話だけどね、あの面白かったですよ。思った通りの映画だし、あと女の子たちも可愛かったですね、みんな出てきた子も。で最後良かったですね。あ、そうかそうか、そっちかっていうのは良かったですね、うん。まあでもあれだよね、その見ながら思ったね、まあ自分はでも高校、そうだな、このアルプススタンドに見なかったなっていうね、そうそうそうそうそう、そう思ったね。まあだから夏ね、やっぱ夏休みだからもうね始まってるでしょ。まあ今年はみんな夏休みね、コロナでなかったらあったりとか聞いてるけど、まあ夏の映画ですよね、やっぱね。やっぱこう夏に見なきゃいけない映画ってあるんじゃないのっていうね。そうそう、ということで、来週はですね、焼肉屋の話終わっちゃったな。夏に見た映画ベスト10今日用意してきたんだけどね。焼肉屋の話で場合じゃないんだよ、告知なきゃいけないんだよ。8月の12日ね、12日夜19時からロックカフェロクトからね、配信やりますんで、配信生ライブで、あるというものをしゃべりどんどんで、ね、ずっとあのコロナ前はね、大体1ヶ月半に一遍のペースでやってて、去年 5、6回やっててね。そうそうそう、まあ俺とユンボが平成昭和で、僕らの世代っていうのは高校生まで昭和、高校生ぐらいから平成みたいな、どっちもだからどっぷり、うん、で昭和平成に、影響を受けた、本やバイクや、ね、ビートたけしやトンネルズやみたいなね、そういったものを好き勝手語るっていうドラマとかね、うん、で西口プロレスの、リーダーのユンバンドちゃんと毎回2時間ねトークやってたんですけど、あれなんですよね、毎回 YouTube 出したりとかして、そのドラマの映像出したりとかしてたんだけど、配信は YouTube 使えないからちょっとやり方変えようってことで、今回はね、ユンボ安藤ちゃんが毎回2人で別々のテーマで喋るんですよ。例えば俺だったら、俺はビーアップハイスクールとかで、ユンボ安藤は何々みたいな。だけど今回はもう配信でそのあんまりこう映像とか資料が使えないから、じゃあっつって、ユンボ安藤ちゃんが、西口プロレスずんどこ伝説ね、西口プロレスはね、長州小力君とかね、なんとなく小力君とか、まあいっぱいいるんですけど、あとはまあ、その2人もそうなんだけど、まあ基本ポンコツの集まりですから、皆さん本当にそんなね、ずんどこ伝説を、ユンバンドちゃんが、まあ、得意ネタですよ、ある意味。爆笑問題の太田さんの番組出たりとかしてましたもん、それでね。とか、あと僕はじゃあ、ね、西口じゃなくて、じゃあ武志軍団ずんどこ伝説ね、まあ例によって井出さんのね、テレビでね、土佐犬生ファック事件とかね、その辺とかね、あとまあやっぱりですね、せっかくですから武志さんの近況ね、とかビートたけしの脚本の作り方みたいなのをね、話したいと思います。あとまあ三松さんの悪口もちょっとね、2分3分は入れなきゃいけないなっていうね、思ってます。でね、チケットがね、そのロクト、ロックカフェロクトで検索すると、そこでなんかチケットを取り扱って、視聴チケットか見るチケットね、うん、俺はどういうシステムだったかわからないんだけど、うん、買ってくれれば1000円らしいんでね、ぜひぜひ見てください。8月12日です。あるというものおしゃべりどんどん生配信です。よろしくどうぞ。
ある北郷の新サンキュー締め子。